さて前回からですね、
はい、
テレビゲームの中林、まあ我々のタイトルコールがありましてから、うん、ね、はい、オープニングテーマが流れたりとかしてますけれども、うん、結構何回かね、いろいろマイナーチェンジを、
は
い、
ね、
していただいておりまして、うん、やっぱね、ゲームを紹介している番組、
うん、
と見せかけたバラエティ番組をやっている我々からしたらですね。
そうですね。
はい。うん、でもやっぱピコピコ音入ってると、お、これからなんかそういう類の話をするねやなっていう感じがありますけれども。
ね、
まあそれも含めましてね、結構、はいはい、今まで聞いてくれてた方々と、ちょっと印象の違うような感じでね、いろいろ編集していただいております。ぜひそちらの方も聞いていただきたいと思うんですけれども。今までね、それと一緒に配信されてました、YouTube 版があるんですけど、
うん、YouTube 版ね、うん。
YouTube 版たくさん見ました。
見ました。
どうでした？
字幕なんだろうね。AI にはこう聞こえているのかなっていうね。
そうそうそう、人工知能の、入った、なんか字幕のね、はい、自動で書き出してくれる機能みたいなものを使ってやっていただいたらしいんですけれども、ね、私はのね、中島貴文っていう名前でやってますけれども、貴文の貴の字のね、漢字が違うのはいいんですけれどもね。
う
ん、
そう、字のね、字自体が違うの。音が一緒ならまあ別にいいですよ。
そうそうそう。たっさんなんて書いてありましたっけね、名前。
デボンシャー今日ですね。
何があってもそれなのかって。
何があってそうなったのか全然わかんないですけど。
そうそうそうそうそう。まあまあそういうのでね、なんかその字幕もね、エンタメとしてものすごい楽しいものが起きてたりしますので。
ね。見て楽しい感じになりましたけど、
はい。で、見た方々もね、大変好評いただいております。うん、ぜひそちらの方も確認していただけたらなと思います。はい。はい、ではですね、前回取り上げました、ダークソウル2の回の、はい、進捗というか、我々はまあクリアしましたっていう報告まではしてますけれども。
はいはいはい。
並走してます、
うん、
リスナーさんから、ご報告いただいておりますので、まずそちら、ご紹介したいと思います。
はいはい。
月島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダークソウル2クリア。佳境とつぶやいてから5時間かかったわ。
タ
さん、カジさんやりましたよって。
おめでとうございます。
いや、ほんとね、おめでとうございます。
お疲れ様でございます。
そう。俺もね、なんか途中からね、もうなんか笑いというものを忘れてしまったりとかしましたから。
常に笑顔でいなさいよ。
そうね、っていうのを思いましたけど、まあ、その他にもね、はい、ある、ちょっともう一つ報告があるんです。
うん。
ミスラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最新回を聞いて、ダークソウル2を衝動買いしてしまった。うん、難しいゲームだと知っていたが、購入してしまいました。クリアできるかわかりませんが、挑戦してみますというご報告でございますけれども。
頑張ってください。
うん、頑張ってくださいというよりね、うん、でもね、これは俺たちから言えるアドバイスってわけじゃないんだけど、
うん。
クリアしようっていうね、
うん、
意気込みを持ってダークソウルって俺やるもんじゃねえなって思ってるのもあるのよ。
ああ、なるほど。
だってさ、そもそもクリアしようにもさ、だってその、うん、1日でクリアできるボリュームではないじゃない、まず。
そうね。
そう、だからなんかもう、うん、まあ、俺たちファミコンとかスーファミやってたさ、世代の人間ってさ、発売日に買って誰よりも早くクリアするねやっていうさ、使命感を持ってやってきたタイトルとかもあると思うんだけど、今ってそういうのをやろうにも、まず一日じゃ終わらない。
まず無理だからね。
っていうのもあったりするから、っていうのを考えていったら、なんかそのクリアしようというより、なんかね、
うん、
オープンワールドですし、そもそも、ダークソウル2も。
はい。
なんでね、なんかその自分が作りたいキャラクターを作って、その探索しようにもちょっと敵が強くて進みづらい程度で捉えていただけると俺は楽しめるんじゃないかなっていうのも思ってたりするんですよね。うん、
なるほど、なるほど。
うん。まあ、タッサンはね、むしろそれにね、突っ込んでいく人ですから。
そうですね。
そうですねって、自信持って大丈夫そこ。
いや、あんまり大丈夫じゃないですけど。う
ん、なんでなんか、うん、俺たちむずいって言ってますしね。
うん、
まあまあそんなこともありつつのダークソウル2ね、なんかいろんな方から反響をいただいておりますとともにね、実際にね、うん、プレイした方々も何人かいらっしゃいますので、大変ちょっとね、光栄に思いつつも、ね、ただ、何度も番組内で言ってますけれども、あくまでゲームはね、楽しむものですから、
そうです。
はい。苦境に飛び込む面白さもあるけれども、それを使命感を持ってやってしまうとしんどくなってしまうので、
そうそうそう、例えば、あくまでも楽しみとして。
うん、そう、うん。しんどいとはいえ、
うん、
それをどう楽しむかっていうものをね、味わってもらうゲームかなとも思っておりますので、ちょっとそちらの方をね、
うん、
なんつうか、ご注意いただいた上でプレイしていただけたらなと思っております。ということで、はい、月島さんクリアどうもおめでとうございます。
おめでとうございます。
みそのさん、まあ今後ともね、ちょっと大変かもしれませんけれども、はい、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。うん、
はい。
ということで、前回のその苦境に飛び込んだ我々が、
うん、
今回はどのようなゲームに挑戦するのか、この後いろいろご紹介していきたいと思います。
はい、
テレビゲームの中林。
この番組は、
株式会社アルファの制作でお送りします。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、155号店はこちらのソフトをご紹介します。
聖剣伝説、レジェンド・オブ・マナ。
外伝作品となりました、聖剣伝説ご紹介します。お楽しみに！
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. Alpha.
さてですね、前回の、感想からね、プレイ報告いろいろいただいておりますけれども、まあ今回から、別のゲーム紹介しますのでね、その前に、我々がね、いつも取り上げている方法であります、はい、皆様からのリクエストを、ご紹介したいと思います。
はい、こちらツイッターからですね、お名前こてつのパパさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近めっきり暑くなりました。海に飛び込みたくなる季節。そんなあなたにおすすめのゲーム、サブノーティカ。海中探索サバイバルアドベンチャーです。壮大な海とストーリーにエアコンでキンキンに冷やした部屋から飛び込んでみませんか？いかがですか？
でもね、サブノーティカはね、結構いろんな人からリクエスト来てるもんな。
いただいてますね。
たっさん、まあな、まあ海に飛び込むとかなんてもうちょちょいのちょいでしょ。
どういうこと？
いや、なんか、とりあえず、酸素ボンベなぞいらぬとか言って、積極的に飛び込んで
い
くでしょ。
いやいや、欲しいわ。
欲しいの？
どっちかっていうと泳げない人ですよ、私。
泳げないの？
泳げない人ですよ。
え、嘘？
どちらかというと、何ですか？
マジで？
うん。まともに泳いだの小学生で止まってますよ。
プールの授業とかって普通高校とかまでなかったの？
ないないないない
ない。ないんや。
うん。北海道特にないんじゃないかな。そもそもプールシーズンが短いんですよ。
あー、なるほど。うん、
7月、8月とかぐらいかな。
じゃあ何も普通に8月でもなんかもう半袖でいると寒いとか、うん、そういうところまで行って。
いや、そんなことはないけど。半袖では痛いですけど。うん、学校のプールの授業としては、うん、もう9月とかはやってない感じかな。
へぇー。うん、
で、中学、まあ、場所によるけど、ほぼほぼ中学はプールないね。
へぇー、そんな感じなんだね、
う
ん。
そうそう、高校は学校によるけど。
だから前さ、俺とタッサンともう一人でさ、ボルダリング行ったりとかしてたじゃない、うん、
はいはいはい。
なんか、うん、あんた猿みたいに普通にさ、ポコポコ登ってくぐらい運動神経いいの見てるから。
そうかね。
だからなんか、うん、その辺のスポーツ関連、タッサン得意な方だと思ってたんだけど、違うねやな。
うん、俺はもともとね、幼き頃は、それこそあれですから、水に顔つけれなかった子ですから。
あ、そうなんだ。
うん。
これあれではタッサンファンが、キャッ、可愛いって思ってくれてるところで。
いたらな。
はい、ということでだいぶそれましたけど、はい、小手のおばさん、うん、そうね、暑い時にはでもやっぱダイビングとか、まあ、やっぱね、海行きたいとかっていう欲も出てくると思いますから、うん、ちょっとこちらの方 ね、最高に入ります、うん、あとね、前回の配信タイミングの後に七夕ございました、
は
い、その七夕の短冊の願いとしてなぜかこんなものがね、はい、投稿されてたんです。
はい、こちらお名前しぼつけさんですね、ありがとうございます、はい、中林で虚栄都市が採用されますようにっていうね、短冊風の、
うん、まあまあまあまあまあ、
うん、星に願いをですよ、
星に願いを、我々に虚栄都市をやってほしいという願いを、うん、ちょっと待ってくれ、
うん、
柴助さんさ、うん、年に一回のその願かけるところがそれでいいのか、うん、
ねえ、もっと他に使いなさいよ
まあまあ、まあどんなゲームかってのはね、虚栄都市俺、まだゲームやった時にね、新作普通に出てる時代でしたから、まあ見てて面白そうだなと思ったんだよね。
これはどういった、あれなんですか？
絶対絶命都市っていうさ、うん、はいはい、その、自然災害から、脱出するために、回避するためにってやるゲーム、
うん、
とはちょっと別に、その、でっかい影、まあ虚栄だから大きい影ね。
大きな影、ね。
だからその、うん、なんだろう。特撮より出てくるような怪獣とかが襲ってくるところから逃げるとか、なんかそういうイメージだったんだけど。
ああ、はいはいはい。
ちょっと実際、
ゴジラとかですね。
やったことないんで、もしかしたら俺の解釈が違ったら申し訳ないんだけど、
う
ん、どっちかっていうと、その、うん、天災の方ではなくて、人災に 類されるようなものから逃げていくんじゃないかなっていうイメージなんだけどね。
あ、はあ、あれかな、うん、その、まあね、ゴジラだなんだのやつの、
そう。
あの、わらわら逃げ回ってる人々の方だ。
そう、から逃げるっていうコンセプトなのかなってずっと思ってたんだけど。
なるほどね、う
ん。
そういうものからの、
そう。
逃走というか。
そう。
危機の回避というか。なるほどね。はいはい。
でも確かに、実際まあ、うん、まあ、それはもちろんね、特撮ってまあ、ドラマですから、そういうと、はい、まあ、それに巻き込まれて亡くなったっていう、うん、もしかしたら話がないわけじゃないのかもしれないけれど、あんまそういうところって描かれないこと多いじゃないですか。
うん。
でもなんかちょっと考えたりしてたじゃない。
そうね。
そう、これ逃げ遅れた人とかどうなんやろみたいなこと、うん。
その足元で何が起こってんだ。
そう、みたいなのもあったりするやん。
うん、
っていうところのね、ところに多分踏み込んだ作品なのではないかなと思います。ということで、この二つ、リクエストとして我々ね、うん、
はい、
見させていただきましたので、こちら、うん、今回候補に入っております。
マスト。
はい、ということで、その他ですね、ツイッター、
はい、
ポロロさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらですね、あの、人工知能が入った YouTube 版。
あ、はいはい。
趣味思考を理解できてたやるじゃんっていうあの、うん、意見の中にちょっとあの、うん、スクショしてもらってて、
はい、
その中の字幕の中にですね、うん、カタカナでヤスケンって書いてあるところが、うん、
ありましたね。
あったところとかね、はい、あの我々が水曜どうでしょう大好きですからっていうところとかね。
AI の認識がすごいな。
そうっていうところがありましたっていうご報告とか。
はい。
あとは、絶対真似すんなよっていう一言を俺は前回言ったことに対する、返答で黒猫サンダルさんから。
はい。
154号店拝聴。安心してください。私、いい子で、やばくないので、今回リクエストも並走もしてませんよと。のコメントとさせていただきたいと思います。
じゃあなんで取り上げたんだよ。
いや。まあちょっとあの、
はい、
まあこれはね、あの、私個人的にツイッターでやり取りしましたので、ね、まあちょっとこんなこともありましたというご報告でございます。はい、そうですね。うん、こちらがあと今回取り上げる聖剣伝説についてのコメントですね。うん、はい、テイタンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次は聖剣伝説だと、最近みんながやりたくなるゲームばっかですね。もっと、みんながやりたくないゲームをやってくださいと。
なるほど。
やりたくないゲームね。
我々は実験台ではないぞ。
例えばどれよっていうところとかね。
そうね。
まあ。でもなんか、わかるよ。結構あの、コメントの中で、その、なんか、俗に言うクソゲーと言われてるやつやってくださいみたいなリクエストも来たことあるんだけど。
う
ん、
そうね。
ただ多分ね、これに関しては、うん、あの、なぜやらなければいけないのかっていう文句の方ではなくて、
うん、
多分、皆さんが思うような、
うん。
ことは多分俺たち絶対に言わないっていう自信があります。
ああ、そうね。
その、なんかその、忖度してるとかではなくて、
うん、
まずどんなゲームでも、まずどこが楽しかったのかを探す方が絶対生産的なので、
うんうん、
普通にもう本能的に、ここきつかったなって思うところはあるかもしれないけど、多分それ以上に面白かったところを探す癖がついてるので、
うん、
そう、ちょっと皆様のそのご期待に添えるような、感じになるかちょっと正直わからないですけれども、
まあね。この番組が仮に2時間枠だったとしたら、うん、そういう部分も出てくるかもしれないですけど。
そう。まあ、ちょっとそんな感じなのでね。まあでも、うん、その中でもなんでじゃあこれはそういう評価が低いのかっていうところを、
うん、
別の角度から切り込むっていうのも俺は面白いかなと思ってはいるから。でも、それに関してもやっぱりサイコロで決めてる以上、やっぱね、実際のリクエストだった方がいいかなと思いますので、
うん、
ちょっとそちらの方ね。いただけると大変助かります。
はい、
ちょっと喋りすぎましたね。ということで、皆様本当にどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
では、本題でございます。聖剣伝説レジェンドオブマラ、この後、紹介したいと思います。
テレビゲームの中林。
1999年、プレイステーション市場は 3DCG を主流とした作品の最盛期とも言える時期でしたが、綿密なドット絵を駆使した 2D グラフィックで制作された今作、聖剣伝説レジェンドオブマナが7月15日に産声を上げました。今年2021年6月24日に HD リマスター版がリリースされ、その微細で綺麗な作風を最新機器で見ることができます。聖剣伝説はゲームボーイで初登場した一作目は、ファイナルファンタジーの外伝としての派生した作品でしたが、後にスーパーファミコンで2、3がヒットし、独自の路線を開拓した立役者になっております。その派生からさらにナンバリングではない外伝的なポジションで発売された今作、レジェンド・オブ・マナは、今作にしかない要素を多く組み込んだ意欲作で、HD リマスター発売前も多くのやり込みプレイや強い思い出を残したユーザーの多い人気作となっております。一つに、ランドメイクと呼ばれる、 箱庭的世界を独自に作っていくシステムが挙げられます。ファディールと呼ばれる世界の一地方を選び、アーティファクトと呼ばれるオブジェを任意に世界の一部に配置してゲームスタート。いろいろな要素があるアーティファクトですが、まず配置した時点に街やダンジョンが生成され、中に入ることができ、冒険を開始することができます。配置できるアーティファクトには、属性値やマナレベルなど、攻略上必要な数値が設定されており、任意に配置したランドが隣接したランドに影響を与えたりと、奥深い遊びができるようになっております。しかしながら、あくまで突き詰めればより面白い遊びができる程度に留めた要素ですので、最初は自分の思うままに遊んでも問題はありませんのでご安心ください。その他にも、独自色のシステムが数多く用意されておりますが、まずは聖剣伝説に見られる独特な世界観やマナの概念など、忘れてはいけないアクション RPG を味わっていただきたい作品となっております。現在、PlayStation 4や Nintendo Switch で遊べる HD リマスターでは、高解像度、背景などの書き下ろしはもちろん、リマスターならではの要素で、どこでもセーブの実装や、新規オープニングムービーの書き下ろし、オリジナルでは回避できなかった戦闘オフの機能など、スムーズに遊べる要素を数多く用意してありますので、過去プレイしていなかった方や、今作から知った方にも楽しめるようになっておりますので、気軽に手に取っていただきたいと思います。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読何人5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
前回確か言ってたと思うんですけど、
うん、
タサンさ、これあれでしょ、リアルタイムでプレイした記憶がある、ね、うん、
記憶はあるね。プレイした記憶はある。
うん、当時やった時の感想と、
はい、
今回実際にやってみた感想を知りたい。
あー、前回さ、最初やった頃は、
うん、
正直配置等で意味がわからなくて、適当に配置してやってはいたんですけど、話の後、うん、何シナリオのつながり等が全く分かってなくて、
うん、
その辺の楽しみはよくわかんなかったんですけど、
うん、
今回はその辺気をつけてやっていたので、
うん、
シナリオ等のつながりは全然わかったから面白くやれてはいたんですけども、
うん、
うん、って思ったのがね、やった記憶はあるけど、ほとんど覚えちゃいねえな。
まあ、
なんだろう、うん、システム面では割と覚えてんのよ。そのランドメイクとか、
うん、
キャラクターのレベルの上げ方とか、
うん、
覚えてんだけど、あとシナリオの、なんていうの、オチの部分は分かってたんだけど、
うん、
途中なんでこうなったんだっけってのを、
はいはいはい。
全然覚えてなくて、改めてやって、ああ、はいはいはいはいってなって。
なるほどね。うん、それってさ、ちなみにタサンたち、聖剣2もな、やってたっていう話は多分してたと思うんだよね、中林でね。
ああ、そうね。うん。
2からやって、3はやったの、
うん、?3 はやってない。
じゃあ2から飛んで、レジェンドオブマナーを始めたじゃない。
うん。
そこに対して、なんか、比較とかってした当時？
いや、してないね。
あ、もうこれはもうこういう新作なんだっていう解釈のもとでやってたってことか。
そうそうそう。うん、そう
そうそう。俺は、ちなみに、じゃあこれ俺の話になっちゃうんだけど、レジェンドオブマナって存在はしてたんだけど、
はい、
やったことなかった、
うん、
自分で持ってたこともなかった。で、実際に過去にやった聖剣伝説の、記憶で言うと、うん、リアルタイムで言うと2と3は、いとこが持ってたのをやった。
はいはいはいはい。
プラス、ファイナルファンタジー外伝の方のやつは、ゲームボーイ版の1だね。
うんうん、
は、中林でやった。
はい。
で、他に出てる聖剣シリーズはもう他一切手つけてないのよ。
うん、うん。
で、レジェンドオブマナーに関しても、今回のこのタイミングで初めて触りました。
なるほど。
この時点での、俺が持っていた、うん、その聖剣伝説っていうものの、はい、自分の中でのジャンルの置き所っていう、
うん、
その、なんつうか、感想的に言うと、これ本当に聖剣かっていうのがまず一番最初に出てきたんだよ。それは何かっていうと、もうゲームシステムが俺の中でやっぱ2と3で固定されてんだよね。
あ、なるほどね。
そう、うん。っていうところから、そのレジェンドオブマナーになって、まずそのどこに行くかっていう場所を自分で指定するところから始まるとかっていう。
うん、
もうゲーム自体がまずもうそもそも違う。
そうだね。
っていうイメージで、うん、で武器に関しても一番最初に持っている所持武器を選べる。
うん。
で、そこに関して、なんつうかな、アビリティか。
はい。
その、ガードするとか、うん、ダッシュするとかっていうアビリティを自分で任意に装備をして、戦闘中はこのボタンを押すとこういうモーションを取るようになりますとかっていうところとか。うん、いろいろやすときに、なんか、聖剣伝説っていうタイトルで、考えなくとも、これは俺は絶対ヒットしただろうなっていうぐらい俺は面白かったんだよ。
なるほど。
単純な話をするとね。うん、で、他に言うと、なぜ、じゃあこれは聖剣伝説にしたのかなっていうのは、ちょっとこの後一応調べました。
はい。
なんで、これはちょっとレポートで話させていただきたいと思いますけれども。うん、なんで、外伝ですって言われたことに対して、どういう外伝なんだろうなとかっていうね、ものもあったりするんだけどもね。
うん、
このゲームはなんかもう本当このゲームで独立してみんな楽しんでるんだろうなっていうのも見て取れたから、
うん、
なんかね、当時やれてなかったことを後悔するというよりも、逆にこのタイミングで触れれてよかったなっていうのが個人的な感想なんだよね。うん、まあもちろんね、前回その HD リマスター版をプレイしてますから、
はい、
それにしかない要素とかもあったと思うんだけど、
うん、
当時多分、だって HD リマスター版ってどこでもセーブできるようになったじゃない？
便利になったよね。
そう。なんで途中セーブポイント一応あったりするじゃない？
うん。
っていうところでなんかその、どこでもセーブできるから別にどこでセーブしてもらっても構わないんだけど、
うん、
その当時の原作通りにやりたいのであれば、もうセーブはもう、
まあね。
そう、セーブポイントでしなきゃダメよっていう、うん、その自分で縛れるようになってるっていう要素だったりとか、うん、なんつうかね、やっぱ前の、プレイヤーが実際 HD マスターに移行できるようになってるなと思うんだよね。
うん、
ただ、このゲームさ、一周さ、なんか俺思った以上に短かったんだよね。
うん、あー、それはあれじゃないかな。全部を回っていないからかもしれない。
そうそうそうそう。うん、なんかとりあえずメインストーリーを進めたらラストシナリオが出てきたみたいな感じだったんだよ。
そうそう。一応、使命のに向かう道として、
うん、
その、絶対に終わらせなきゃいけないお話っていうのが、3種類あって、
うん、
そのうちの1種類終わらせれば、とりあえずエンディングにはいけるっていう仕様になってるんで。
そう。うん、そう、それよくわかんなかったから、うん、だから俺なんかツイッターでも全部で、あれこれエンディングじゃねえのって言ってたしね。
そこまで終わりじゃないです。
そう、みたいなやつとかもあったりしたから、うん、なんかね、そういう意味でなんか本当に、ゼロの状態から始めた上で、うん、実際やってみても自分の、予想しているものと全く違うゲームシステムだったから。
なるほど。
なんかすごい新鮮だったなと思う。うん。うん、その、なんつうか、ロープレイはロープレイなんだけど、どっちかって言ったらアクション要素もちょっと多めにできてたしね。
そうね。アクション質が強いかもね。
そう。
うん。
まあ、ということで、まあ、HD リマスターになって、
はい、
ね、スイッチでも PS4 でもできるようになりましたし、うん、これはね、その、前のゲームでしょっていうところであのね、色眼鏡で見ると絶対後悔するなと個人的には思うな。
うん、そうですね。
まあただね、思った。一周クリアしただけなんですけど、私まだ。
うんうん、
一周クリアしたところで、
うん、
解放されてないものとかまだいっぱいあったんで。
まだまだ遊べますね。
そう。ということでね、まあ何周も楽しめるっていうね、良さもあるから。
そうですね。
ちょっとそちらの方もね、いろいろ皆さんね、試行錯誤していただきたいなと思います。はい、
テレビゲームの中林。
聖剣伝説、ファイナルファンタジー外伝が発売されたのが、1991年6月28日。シリーズ生誕30周年を迎えた今シリーズですが、シリーズ誕生から開発における数々の紆余曲折があり、大変興味深かったので、どのように歩んだ歴史なのかを少しだけご紹介いたします。2開発チーム編成前後、今作のキャラクターデザインを務めた、現在株式会社ブラウニーズ代表亀岡氏は、後のインタビューで、当時はファイナルファンタジー4の開発終了と重なっており、先輩たちが報酬休暇中であったそうで、その間、自分のブースで絵を描いていたところ、プロデューサーから担当を任されたと語っていました。継続しリリースされた3も大人気な作品ですが、開発上の問題でチームは解散となってしまい、サガフロンティアのチームへ編成されたと答えています。そしてサガフロ開発終了時、また聖剣一緒にやりましょうとディレクターへ声をかけ立ち上がり、今作レジェンドオブマナの開発が始まりました。 一番作りたい聖剣伝説で持ち味を表現したいと直談判した背水の陣で臨んだプロジェクトであったそうで、様々意欲的な試みがなされている作品になっております。その他、今作の思い出では、演出やデザインが先行で決まっていく中、ゲームの仕様がなかなか決まらなかったことや、最終的に奇跡的に組み上がって完成されたと総括されております。というわけで、外伝的作品ポジションである今作の意欲的な試みの根源は、開発チームの一新やプロデューサーが携わっているサガシリーズから見れる独自の要素と、プレイヤーの試行錯誤に重きを置くゲームデザインもあったかと思いますが、ではみんなの思う聖剣伝説とは何であるのかについて考えてみたいと思います。マナと呼ばれる木々や森にある自然エネルギーの概念を中心に、絵本や童話のような可愛らしいデザインに相反して、シリーズ通して描かれる大切な人との死別、失う悲しみの強烈なメッセージを持った重厚なシナリオが展開されること、そしてスタッフが語るスクエアの新しいものを作る開発方針に則った結果、戦術した自然と別れの2つのキーワードを共有し、作品ごとに新たに楽しめる要素を盛り込んだゲームデザインにユーザーは期待し、楽しんだシリーズではないかと思います。その中で特に独自の要素を盛り込み、自分で試行錯誤し何周も楽しめるように完成された今作は、長く楽しんだファンも多かった名作として思い出に残ったゲームとなっております。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、次回156号店こちらでございます。
はい。
サブノーティカ。
おー、はい、なるほどね。夏ぴったりの。
涼しげですね。でもいいですね。
ただ、うん、サバイバルゲームなんだよね、これね。
そうなんだよね。
これ、あれかな、サバイバルっつって実際海に入る前の状態とかもあるとかだったら、もしかしたら大変かもしれんな。
どうしようね、海に行くのが目的だったら。全然涼しくねえの。
暑いんだけど。
暑いよ。エンディングだけ涼しいかもしれない。
はい、ということで、小鉄のパパさんからのリクエスト、はい、サブローティカ次回ご紹介したいと思います。うん、ぜひ、お付き合いください。はい。では、156号店はサブローティカでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。